市長と語ろう。今日のお客様は島田市社会福祉協議会生活安心推進班班長の杉本優子さんと、地域つながり推進班班長の大石恵理子さんです。地域の生活支援をテーマに、社協と地域とのつながりの中で聞こえてくる声や、その取り組み、それぞれの活動内容、現状、課題について語り合っていただきます。
こんにちは。今日は島田市社会福祉協議会の杉本さんと大石さんということで、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず最初にね、社会福祉協議会ってよく聞く言葉で皆さんも知ってらっしゃると思うんですね。でもどんなことをやってるんだろうっていうことについてはよくご存知ないかもしれません。これまでの歩みとか現状などを教えていただけますか。
はい、私たち社会福祉協議会、島田社会福祉協議会は略して社協と呼ばれていますが、簡単にご紹介させていただきます。私たち社協は幅広い年代の地域住民の皆様や行政、福祉、保健の関係者、ボランティアの方々などと協力をし、福祉のまちづくりを目指す民間の組織です。昭和28年に旧島田市で設立され、その後社会福祉法人となり、2度の合併を経て現在に至ります。全国の社協と幅広いネットワークを持ち、民間組織としての自主性と住民の皆様などに支えられた公共性の2つの側面を持つ非営利団体です。
はい、よくわかりました。それで次なんですけれどもね、この社会福祉協議会が福祉のまちづくりを目指すと今お話をいただきました。で、具体的に地域とのつながりの中でどんなことをしておられるのか、あるいは市民の皆様からどんなお声をいただいているのかというようなあたりをまた聞かせていただければと思います。最初に生活安心推進班の班長でおられる杉本さん、日頃はどんなお仕事されていらっしゃるんでしょうか。
はい、島田市社会福祉協議会の特徴は、班を超えて福祉のまちづくりセンターとして、市民の皆様のさまざまな声を受け止め、さまざまな人や団体とつながりながら解決に向けて取り組みを展開しているところです。その中で生活安心推進班は、入り口の部分、つまり市民の皆様のお困りごとや心配ごとを伺い、その方がどんな暮らしをしていきたいかという思いを大切にしながら、必要な支援につなげたり、継続的に関わりながら相談者に合わせた対応をしています。家計が苦しい、仕事に就けないなど、日常生活に直結する生活困窮者相談、認知症や障害を理由に手続きや預貯金の管理が難しい場合の権利擁護相談などを行っています。お困りごとは様々な要因が複雑に絡み合っていることが多いので、一つ一つ紐解きながら安心に向けたお手伝いをさせていただいてます。
ではまずは社協に行って相談してみるっていうところからですよね。
はい、
で、今お話しあったように、きっと一つのお困りごとだけではなくて、いろんなことが絡み合って今の状況になっているわけですから、それを専門的なアドバイスを受けながら、まさに紐を解くような形でですね、一つ一つが解決していくということなんだと思います。で、島田市も力を入れています夏休みの子ども食料支援事業などについて、フードドライブ等ですね、市も一生懸命やってるんですけれども、活動内容や現状、課題ってあったら伺いたいなと思います。また差し支えない範囲でですね、具体的な夏休み子ども食料支援事業の活動の事例などありましたら、また今後の展望なども合わせて聞かせてください。
はい、夏休み子ども食料支援事業は、島田市やフードバンク実施団体の NPO 法人ポポロとともに、夏休みの給食のない期間、必要とする子育て世帯に食料支援をする事業です。生活に困りごとを抱える子育て家庭が、困った、助けてと言えない状況にあるのではないかと考え、 SOS を出しやすい仕組みを作ろうと考えて始めました。食料をお渡しする際に生活状況を確認し、困りごとなどをお伺いしています。子育てのこと、家計のこと、子どもの進学のこと、将来のことなど、多様なお悩みを抱えていることが、この授業を実施する中で分かりました。しかし、その困りごとをどこに相談していいか分からないという声もあり、周知を含めて相談がつながるような窓口のあり方を、今一度考えていく必要があると感じています。また、 この事業は7年目を迎え、利用者が年々増加し、今年度は416世帯の申し込みがありました。継続していくためには、食料の寄付など、事業を支えていただける協力者を増やしていくことも、今後の課題だと思っています。
はい、本当にそうですよね。フードバンク事業しも力を入れていると先ほどお話ししたんですけれども、何が一番大事かというと、こういった食料支援事業をしながらですね、それをきっかけとしてお話しする、その本当はこういうことにも困ってるんだ、こんなことはどこ行けばいいのっていうような、これまでは口から出てこなかったような相談事がね、食べ物をお届けするという間で信頼関係が生まれることによって、他の事業にもいろいろといい影響が出てくるのではないかなと思ってます。また今年度のその夏休みの食料支援が416世帯とかなりの数ですよね。この皆様方を支えるためには、やっぱり市民の皆さん方もご理解いただいて、まあ、フードドライブ、フードバンク事業にご協力いただけるとありがたいなと思います。続いて地域つながり推進班の班長であられる大石さんの日頃のお仕事内容、そしてまた市民の皆様から届いている声、ご意見などありましたら教えてください。
はい、少子高齢化の進行や社会情勢の変化の中で、日常生活のちょっとした困りごとを抱える人がとても増えています。例えば高齢になり、ゴミ出しが大変になった、運転免許証を返納して買い物に行くのが大変になった、子育て中の方からは一人での育児が不安、近くに相談する人もいないなどの声が社協に届きます。そのため、私たち地域つながり推進班では、これらの声を各地域の役員や民生委員の皆さんなどに伝え、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域住民が主体となって行う支え合い活動やボランティア活動を一緒に考え、その地区に合った福祉のまちづくりを行っています。その他、その活動の原資となる赤い羽共同募金の事務を行い、多くの皆様からご協力をいただいております。
そうですね、やっぱり社会福祉事業っていうのは、皆さんのあったかい気持ちが届かないと成り立ちませんもんね。
本当ですね。
生活支援サービス応援隊というのを市内にいくつもあるんですが、はい、どんな活動内容や事例、そして現状や課題などはどんなことがあるんでしょうか。今後の展望についても教えていただけるとありがたいです。
はい、生活支援サービス応援隊は、地域住民のごみ出し、買い物代行などの日常生活のちょっとした困りごとを、同じ地域住民が有償ボランティアでお手伝いをする取り組みです。平成29年1月スタートしました道越島応援隊から始まり、現在は金谷地区、岸町、第一小学校区、初倉の月坂を合わせた5カ所で実施され、市内に少しずつ広がってきています。市全体では応援隊の活動件数月平均が83件、ごみ出しだけでも41件あり、多くの方に大変喜ばれています。住み慣れた自宅で過ごしたいという高齢者の思いを、この応援隊のサポーターの皆様が叶えてくれているということを実感しています。また応援隊とは別ですが、大津地区では買い物に困っている高齢者の声を受け止め、地域の社会福祉施設の車両を借りて、運転ボランティアがアピタ島田店までお連れして、月1回買い物ができるよう支援も行っています。
はい、まさに寄り添う支援ですよね。
はい、
皆さんが求めているその支援に、こう痒いところに手が届くようなね、
はい、
お手伝いができるってすごいことだなと思います。で、一方ね、私は見ていると、この応援隊の方々も人材がこう、はい、若い人につながっていかないっていう課題も抱えているように思っていてですね、皆さんの温かい気持ちが少しでもこういった活動に一歩踏み出すきっかけになってもらえたら嬉しいなっていつも思います。ではですね、お二人から市民の皆さんへのメッセージとか、あるいは自分たちが社会福祉協議会で働いている熱い思いといいますかね、そういったものがありましたらお聞かせいただけますでしょうか。
はい、私たちの暮らす島田市においても、さまざまな生活のしづらさを抱えている人たちがいます。自分にとっての当たり前の生活が、必ずしも自分以外の人の当たり前ではないということを、日々の業務を通して感じているところです。また困り感も人それぞれ違うということも実感しています。相談することにハードルを感じる方もいらっしゃると思いますが、一人で抱え込まず、私たち社協にご相談ください。また 困りごとを抱える方々も同じ地域住民です。誰もが住みやすい地域づくりに向けて、ぜひ多くの皆様に関心を持っていただけると幸いです。
はい、大石さんいかがですか。
はい、私たち地域つながり推進班は地域住民の皆様の温かい支え合いの思いに支えられ、仕事を行うことができています。この場を借りて感謝申し上げます。今後も各地域にお邪魔し、その地域の生活課題や魅力的な取り組みなどを教えていただきながら、その地域に合った福祉活動を一緒に考えさせていただけたらと思っています。地域づくりのことについて質問なども含めて、ぜひ社会福祉協議会にお問い合わせをいただけたらと思います。また社協の SNS やホームページでも活動を随時紹介していますので、ぜひご検索いただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。一つだけ伺ってもいいですか。
はい、
社会福祉協議会とは別にね、地区社協って呼ばれてる各地域での社会福祉事業をする団体がありますよね。この関係とかその役割ってどんなふうになってるんでしょう。私のこれはですね、私の理解なんですけれどもね、はい、やはり、それぞれの地域に暮らす人たち、地区ごとの課題も違いますし、お悩みも違う。で、できるだけ近くにいる人たちが支え合おうというのが地区社協でね、はいはい、私が見る限り社会福祉協議会の方は、本体の方はですね、もっと難しい課題をいろいろやっていただいているのかなって思ってるんですね。例えばもう生活そのものがこう崩れてしまっている方たちの自立支援でありますとかね、それから経済的なことでの成年後見人制度の活用でありましたりね、制度的にこう支援する必要がある、そういったことを大きく社会福祉協議会がやっていただいているように私は思っていて、地区社協はそれぞれの地域の中でお年寄りもお子さんたちもみんなが暮らしやすい町になるために、みんなで協力できることは、助かることは何なんだろうっていうところの中で、例えば移動支援、車で連れてってあげるとか、あるいは子どもたちの居場所づくりで駄菓子屋さんをやるとか、あるいは小さなお子さんを持つお母さんたちが遊びに来れる場所を作るとかですね、そういったそれぞれの地域が抱える暮らしやすくて人と人がつながる、そういう街を作りたいっていう思いで地区社協があって、もっと大きなこう国も含めた制度的な中でね、いろいろな難しい事例などを扱ったり、赤い羽募金の分配のことであったりね、そういった大きな取りまとめをしていただいているのが地区社協かなと思っていたんですが、ちょっと違いますか。
本当その通りなんですけど、ない地域の方が多いっていうのもあって、 そこの手伝い
を
させていただいて、
そうすると地区社協はこれからもっともっと増えていかなきゃいけないってことですね。
そうですね、より身近な相談機関だしね、
そうですね、
皆さん上下っておっしゃるので、
フラットなんです
けど、はいはい、この関係性のところ
を、あ、なるほどね、
はい、
地区社協と社会福祉協議会、はい、市社協は対等な関係であるということなんですね。はい、そこはよくわかりました。はい、これからもしない全域に、はい、地区社協の目が生まれて、はい、それぞれのところでいつまでもね、住み慣れた場所で住み続けられるような、はい、そんな島田市になるように一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は島田市社会福祉協議会生活安心推進班班長の杉本優子さんと、地域つながり推進班班長の大石恵理子さんをゲストにお招きしました。社協が福祉のまちづくりセンターとして市民の皆さんの様々な声を受け止め、解決に向けて取り組んでいる地域の生活支援について、夏休み子ども食料支援事業や生活支援サービス応援隊など具体例を交えて、現状と課題、今後の展望について染谷市長と語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。